皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今ポーランドでね、 COP24 が開催をされています。まあね、その結果等もまた追ってご紹介はしたいというふうに思いますけれども、それに伴いまして、いろんなね、報道、テレビ、新聞等、あるいはネットでもね、出ておりました。特に私たちは、関心があるのでよく接するわけなんですけども、普段あまり接しない方も温暖化問題に関するね、情報が入ってきている時期ではないかなというふうに思っております。今日もね、いくつか温暖化の、COP24 と関連するニュース、そして、気候ネットワークとグリーンピースがね、行った調査についてお伝えしたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースですけども、地球の平均気温現状続けば 3.3 度上昇する可能性ということで、ヨーロッパの、ね、研究機関クライメートアクショントラッカーが、レポートを発表したということなんですけども、世界の平均気温は2015年パリ協定で設定された水準をはるかに上回る見通しだが、今世紀末までの上昇幅は一部の国の目覚ましい努力によって予想ほど深刻化しない可能性があるってことなんですね。まあ、ですから今のままではダメなんだけども、少しいい兆しもあるんじゃないかという報告になったということで、まあ、ありましたね。で、これもCOP24 で、開催されている中で、合わせて報告があったというふうに思うんですけれども、まあ、これね、1年前にも予想がありまして、その時は 3.4 度ということだったんで、少しね、下回ったところがあるんですけれども、現在進行中の政策を各政府が実行すれば、2100年時点の気温上昇が3度に、まあ、抑える可能性があるということなんで、やらなければね、もっと上がってしまうということなんですけども、ただ、パリ協定のね、目標としている 1.5 度ということ、これもまあ可能であってですね、パリ協定成立以降、アルゼンチン、カナダ、チリ、インド、そして EU は正しい方向に動いている。ノルウェーやコスタリカは低炭素移行や再生可能燃料の普及において進展が見られたということですね。まあ、一方で中国の CO2 排出量はまた増加したり、アメリカ、オーストラリア、ブラジル、インドネシア、ロシア、アラブ首長国連邦などは、アラブ首長国連邦、ね、などは進展が見られないか、または後退しているという報告があったということです。はい。まあ、それと同じようにね、ドイツのシンクタンク、ジャーマンウォッチが、温暖化対策のランクをし、公表してるんですけれども、温暖化対策ランク、日本は49位、5段階評価で最低グループだったということなんですね。これも、まあ、COP24 のところで報告があったんですが、国別ランキングということで、日本は5段階評価で最低のグループに入る49位、昨年は50位だったということなんですね。このランキングは世界56カ国と EU を対象に、国民1人当たりの温室効果ガス排出量、エネルギー供給に占める再エネの割合など14の指標を分析をしたということで、まあ、必ずしも、ね、これが全てを表しているわけではないんですけども、はっきりこういう指標で評価をしていますよということが示されていますので、その研究成果としては、まあ、一つの、ね、指標に、重要な指標を大切にしなければいけないのかなというふうに思いますけども、なかなか、ね、ランキング1から3位は該当がないということなんですけども、4位がですね、スウェーデン、5位がモロッコ、6位はリトアニアということで、やったんですけれども、過去ね、5年間で日本再生可能エネルギーが進んだことなどが、評価をされたんですけれども、2030年までの削減目標 26% 減というのは、不十分であるというふうに評価をされたと。アメリカはね、パリ協定から離脱表明をしてまして、59位、最下位はサウジアラビアだっ ったということなんですね。まあそういうね、まあ、あの評価なんかも一つの指標にして、日本はもっともっとやるべきことがあるということをね、自覚して、まあ進めていかなければいけないのかなというふうに思います。はい。そういう中でですね、またまた COP24 に参加をされている積水ハウスの会長が、共同通信のインタビューに応じられたということなんですね。で、積水ハウスは気候ネットワークのシンポジウムにも来ていただいて、ことがあるんですけれども、RE100 ですね、再エネ 100% 電気を目指す、国際イニシアチブにも参加をしてまして、この参加した感想はというふうに聞かれてるんですけども、海外の企業は温室効果ガスの排出削減や省エネ対策で具体的な数値目標や達成時期を明確にして、取り組みを推し進めている、やはり日本は遅れていると、感じる、世界はダイナミックに動いてるねということで答えられています。環境対策はビジネスにとってマイナスにならないんでしょうかという質問に対しても、ビジネスと対立したり悪影響を与えたりするものではないと、今年は夏の異常気象を目の当たりにした温暖化は次の世代ではなく我々の世代が何とかしないといけない、ね、改めて認識されたということですね。企業にとってパリ協定とは何でしょうかということで、これはビジネスチャンスと捉えていると、世界の企業もそう認識して積極的に動いているので、これに乗り遅れるわけにはいかない、企業には環境問題に取り組む社会的責任もあり、世界に先駆けた取り組みが必要だと肌で感じているということで、今後の展望としましてですね、太陽光発電など、ね、組み合わせてエネルギー消費が実質ゼロのね、一戸建てを世界に広げたい、温暖化を止めることが健全な暮らしにもつながるということなんですね。まあ、こちら、当然といえば当然のお話ではあるんですけども、やはり大きな企業の、ね、トップの方がこういうふうに認識されて、ね、発信をしていただいて、それが、ね、うまく進んでいけばいいんじゃないかなというふうに思ってご紹介をさせていただきました。はい。それでですね、最近気候ネットワークと、国際環境 NGO であるグリーンピースが共同でですね、火力発電所建設計画の地域住民の意識調査結果を行った、ことを発表、意識調査を行った結果を発表しました。で、ですね、これ、まあ委託、IT の会社に委託をして、実施したオンラインアンケートなんですけれども、調査対象がですね、石炭火力発電所建設計画が、秋田港、それから袖ヶ浦、千葉県ですね、横須賀、神奈川県、西沖の山、これ山口県、この4つあるので、ここの近隣住民各1000人を対象に、9月21日から26日に、行ったということなんですね。で、いろいろこう、ね、地域によって多少の差は見られるんですけれども、かなり、似通った回答で、最も関心の高い環境問題は地球温暖化、ね、これを挙げる人がやっぱり多かったということなんですね。環境影響が、異常気象や気象災害の増加ということで、その理由を、ね、挙げていると。また社会的影響では将来世代への影響を心配する人も4割を超えて多かったということですね。だから、まあ回答した方々は、温暖化というのは大変だよねと、将来世代にもちゃんと、ね、配慮しなきゃいけないよと考えられているということですね。で、自分が住む地域に石炭火力発電所の建設計画があることを知らなかった人が8割前後ということなんですね。やはり、建設計画の周知が図れていないということは明らかになったと。計画を知っていた人の経緯は、報道によるものが多いということなんですね。行政や事業者から、直接説明を聞いた人は少なかったということなんですね。それからアセス実施の認知度は7割程度 あったんですけども、大半が具体的なことは知らないというふうに回答をされたということですね。まあ、こちらもね、近くに、大きな火力発電所ができるにもかかわらず、なかなか、それを知らずにいる、あるいは、アセス環境アセスメントね、なかなかこうね、内容というもこんなでも、多分、すごく積極的に情報を取りに行かないとそういうことも把握できないのかなというふうに思いますね。で、建設計画賛否についても反対が賛成を2倍以上上回っているとか、情報がなくて答えられないと回答した人も多かったということなんですね。で、その地域で推進してほしい電源も尋ねたところですね、やはり、全ての地域で太陽光発電が最も多く、石炭火力発電所っていうのは最も低かったということなんですね。で、政府の地球温暖化対策はもっと、しなきゃいけないっていう声も6割近くあった、省エネや自然エネルギーの推進を求める声も、どの地域でも8割を超えたというような、この全ての回答をざっくりとまとめた、結果をご報告しているんですけれども、それぞれの地域の、結果も詳しく、ホームページに出ております。気候ネットワークのホームページから、その石炭、火力発電所建設計画の地域住民の意識調査結果ということで、見ていただければ、分かりやすく、出ています。それぞれ地域あってですね、調査結果、調査実施対象、それから、いろんなことを聞いてまして、学歴とか職業とかね、支持政党とか、そして温暖化の、問題関心であったり、大気汚染の、ことを知っているかとかいうようなこともあったりですね、それからそれぞれ、どういう、自然エネルギーが増やしてほしいかとかですね、あるいはですね、気候変動を回避するために政府や行政が、もっと自然エネルギーを積極的に推進すべきだと思いますかというような、質問では、やっぱり積極的に推進してほしいとか、どちらかといえば推進してほしいというような、回答がすごく多かったりするわけなんですね。で、石炭火力発電がですね、非常に二酸化炭素の主要な排出源であるということも知っているかということで、結構50% 以上は知っていたということなんで、なかなかクリーンなエネルギーだ、クリーンコールだというようなことも、宣伝されてたりするんですけども、それをでもないの、5割以上はそうじゃないっていうのが分かっているっていうようなことも、あってのかなというようなことがあります。はい、これぞれ、地域によって若干質問なんかも変わってたりするんですけども、全部、見ていただけたらいいのかなというふうに思います。はい、それからね、それと合わせて、いくつかの団体で、国際的な、脱石炭のパンフレットも気候ネットワーク、中で発表しておりますので、こちらもまた見ていただけたら、ありがたいかなというふうに思います。ということで、もう少しCOP24 続きますけども、より良い合意ができることをね、私たちも活動を続けていますけれども、そのような状況もお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送り出しました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。